のぎついってプレゼンツ、のぎつアー。どうも皆さん、こんばんは。トヨコメンジです。本日も東京港区某所よりお届けしております。港区といえば板橋区からこの方です。
どうも、はい、板橋区在住ポリンスキーです。
はい、いや板橋タイムスってやっぱりすごいね。
板橋タイムスはもうめちゃくちゃ見てますね。
もういろんなショート動画とかも流れてくるし、
頑張ってるよね。
めっちゃ頑張ってますよね、板橋タイムスの人と話したいもんね。なんか
話したい、
話したいよね。
話してみたいですね。
話してみたいよね、
あの取材力、あのネタを板橋区からこれだけ集めてこれるあの力、どっから生まれてるのかちょっと知りたいですね。
執念、
はい。
もうずっと上板橋のニュースばっかりで流れてきますからね、最近
は。上板橋は注目のスポットですね、今は。どうなるのか。
いや、
駅前が再開発で。
もう、すごい廃墟みたいな駅になってますよ、上板橋の駅。
あ、今はね、あの洋歌堂のところ。
そう、絶壁になってる。なんか、駅ビルが取り壊されつつあるんで、今。僕も2ヶ月に1回ぐらいあの上板橋まだ行くんですけど、
はいはい、あと今暑いのがあの、高島平の団地にタワマンができるっていう今話が。
何それ。
団地を潰してタワマン建てるみたいな話。
やめようよ、もう。
今住民に説明会してるらしいですよ。
いや、なんか、そこまで。
いや、そうらしいですよ。
そこまでいる。
え、
いるか。
わかんないですね。
高島平に。
高島平、いや、でも、ヒカキンもいますからね。
あれ、西高島平でしょ、ヒカキンって。
はい。
車だったら確かに、高島平っていいよね。
まあ、住みやすいと思いますよ。あの、高速も入りやすいし。
もうね、みんなで戸田に行けばいいんでしょ。
戸田にね、協定上にね。
戸田に買い物に行けばいいんでしょ、
そう
ね。
そう。
そっか、まあ、板橋タイムスな、やっぱりよく見ますよね。
見ますよ。更新がすごいですね。
すごい頻度ですよね。はい。そのポリンスキーさんと今日もお話していくんですけど、
はい。
これちょっと、また、ポリンスキーさんに会うときって大体僕の悩みを聞いてもらうじゃないですか。
はあ、はあ、悩み多いですからね、あなた。
で、はい、ちょっと今、体弱ったりとか、メンタル弱ったりしてるんですよ。
体はともかく、メンタルも弱ってんですか？
メンタル弱ってるから、体も弱ってるって言い方もできるんですだけど、いや、でね、ポリンスキーさんって、
は
い、猫飼ってるじゃないですか。
はいはいはい。いますね。
それは実家の時から猫飼ってたっけ？
実家の時は犬でした。
あ、犬。
はい。
じゃあ、ほぼ物心ついてから、
はいはい、
ペットは、
うん。
そばにいた感じ。
まあ、ずっといますね、なんか。だから、何かしらは。
学生時代だけ？
そうかもしんない。
学生時代と社会人になったしばらくの10年間ぐらいは。
そうね。ペットいなかった。
まあ、約50年の人生の中で、ペット不在期間っていうのは10年間ぐらい。
そんぐらいですね。
はあ、大ベテランじゃないですか。
もうそうですね。当たり前にいますね。
そんな大ベテランの、ポリンスキーさんにアドバイスを求めたくですね。まあ、うち、子なしじゃないですか。
はいはいはい。
なんで、やっぱりね、ペットっていうことを考えるんですよ。でも、僕は猫アレルギーなのかもしれないなっていうのもあり。
あ、そう。
で、まあ、よく咳込むんだりもするんで。
あ、そう。
で、
かつ、え？そうなの？
焼き身のとこ行って。
そんな神経質な人じゃない。
神経質でしょうよ、私は。
いやいや。いやいや、はびきの人はそんな人いないで
しょ。いやいやいやいや。みんな神経質だったりするんです。
あ、そうですか。
で、ずっと、ペットはもう、金輪際買うことないだろうと思ってたんです。金輪際で言い方変ですね。この先買うことないんだろうな。
確かに買ってるの見たことないですね。
ないでしょう。で、やっぱり部屋汚れるのも嫌だし、ポリンスキーさん偉いな、猫の毛とかいろんなもん飛び散るけど、まあ、部屋綺麗にされてるんだろうなって。まあ、昔蘇生船橋の家に、戸建ての家に行った時も、いたじゃないですか。
はいはいはい、あ、いました、いました。
で、僕にはある程度懐いてくれて嬉しかったんだけど、猫ゲロ吐いたりしてたじゃないですか。
まあ、猫吐きます
よ。ペットグラス食べながら、
そうね。
ゲロゲロと、可愛いけど黒い猫。いや、俺ペット無理だなと思ってたんですよ。
あ、そう。
無理って。でも、
はあ、
あるものにちょっとあって、僕今心がすごい揺らいでるんですよ。
え、何ですか？
ロボットのペット。
ロボットのペット。
ペット。
アイボみたいな。
そう。古くはアイボ。
はい。
で、今だったらなんかロボ本とか。 あったじゃないですか。
なんだ、ロボホンって。
ロボホンって、あの、シャープが出してた手乗りサイズの小さいロボット。
あ、そんなんいるんですか。
で、ペッパーくんとかね。
ペッパーくんね。
うん。
はいはい。
今田耕司は、ペッパーくん3回買ってるらしいですよ。
なんで？
わからん。
へぇ、
なんか寂しい。やっぱり、一人独身貴族だからっていうのもあるらしいんですけど。でも、もはやペッパーくんって、
うん、
チャット GPT が出てきたら、
うん、
気の利いたこともあんまりそこまで喋れないじゃないですか。
チャット GPT とつなげばいいんじゃないですか。
そうですよね、はい、ペッパーくんがどういうふうに進化していってるのかっていうのも気になるとこだけど、うん、あの渋谷のヒカリエ行ったらいっぱいペッパーくんが置いてる店あるらしいですね。まだね。
あるんだ。
あるらしいよ、
うん、最近ではもうペッパーくんよりあのペラボットの方がよく見ますね。
ペラボットってどんなやつでしたっけ、はい、
あのガストとかで、あの、
ああ、行ってきますにゃーん。
そうそう、ね、それそれそれ。
はいはいはい。
はい、
あの、U-NEXT が売ってるという。
あ、そうなんだ。
U-NEXT も、U-NEXT も、はい、販売代理店になってるという。
そうなんだ。
うん。
もうペラボットになって今、フィギュアとか出てますもんね。
ああ、まあでもあれは一個の IP になりますよね、うん。本当に。いや、そうじゃなくて、
はいはい。
ラボットという。
ラボット。
これ見たことあります？この今、パンフレット。
はいはい。あれありますよ。
うん、
未来科学、あの、東京の未来科学館とかで展示されてますよね。はいはい、うん、
で、たまに、あの、お店に置いてたりもするんですよ。
うん、
うんうん。で、どんなのかっていうと、まあ、高さ30センチぐらいかな。
はいはい。
雪だるまとペンギンを足しにで割ったようなフォルム、うん。で、頭にホーンがついている、うんう
ん。あの、ガンダムに出てくるギガンみたいですよね、これ。
ギガン。まあ、そんなん、ありましたね。
はい。ペズン計画のやつ。
そう言い出したら、途端になんか物々しいものになるんですけど、
はい、
結局このラボットっていうのは、
はい、
別に何かを手伝ってくれたり、家事をやってくれたり、
うん、
気の利いた言葉を話してくれるわけではないんですよ。
あ、そうなんだ。喋りそうな見た目してますけど。
喋りそうな見方だけど、
うん。へ？
とか。
あ、そういう、泣き声みたいな。
みたいな。
はいはい。
ぐらいのことしか言わない。
あ、そうなんだ。
で、まあ、目が、この LED、モニターになっていて。
ああ、アニメーションするんですね。
アニメーションで目がうるうるうるしたりとか。
はいはい。
目が変えれるんですよ。10億通り。
10億通り。
世界に一つしかラボットの目は自分で設定するんですけど。
はいはい。
その段階で選んだら、それがプロテクトされて、
うん、
指紋と一緒で、他の人は使えなくなるんです
よ。どういうこと？
いや、要は、もう、唯一無二の目に設定できるんですよ。
あ、もう変えられない。
いや、変えれはする。
あ、そうなんだ。
だから IP アドレスみたいなもんで、
はいはい。
独自性がずっと保てるみたいな。
あ、それは自分で最初選べる。選べるんだ。
選べる。
あ、なるほど。
でも、うん、ずっと、これを、8、7月ぐらいか、
おう、
たまたま新宿の高島屋で、これ知ってましたけど、このラボットって。
うん、名前は知らんけど、見たことは。
現物を見て、実際に触れ合うと、うわ何これって。
うん。
かわいい
かわいいかは、まあ、それ、ね、個人の感想ですから。
かわいいんです、はい。かわいいんですよ、とにかく。
なんか、こいつ、なんか、あの、展示してるのだけしか見てないですけど、うん、なんか、このなりでなんか屈伸運動みたいなのしますよね。
あ、はいはい。もう一回フォルムで言うとね。
うん、
結局足はなくて二足歩行でもなくて車輪なんですよ、うん、足は。で、この車輪が基本は出てる状態なんだけど、うん、この車輪を片方収納して、片方は出てて、
うん、
で、片方をまたその交互を左右で交互で動かして、クイックイックイって対角線上にこう何ダンスするみたいなこと
できる。ああ、そんなんできるんですか。
で、それは、かまってアピールなんですよ。
へー。
で、かまってアピールで、このグイングイングイングイン上下運動したりとか、前に倒れてきたりするのも、抱っこしてアピールなんです。
あー。抱っこできるんだ。
抱っこできます。抱っこしようと持ち上げた瞬間に車輪がグイーンって格納される。
あ、飛行機みたい
に。そうそう。そう。って言ったらあれだけど、
は
あ、で、よってこう手上げると、よって手上げてくれるんです。
おー。そうなんだ。
で、まあ、一人で、遊んでたりもしていて、一人で遊んでるときに勝手に太極拳みたいにやってたりする。
へ
たまたまそれ見れたりするらしいんですけど。
うんうんうん、
これを、
お
買いたいなと思ってて。
買いたい
買いたい。
そんな気持ちになる。
弱ってるんだろうな。で、
はい、
いや、これは、夫婦揃って、
お
お迎えしようかどうかっていうのが、
もうそこまで来てる。もう
そこまで来てる。
おお、すごいですね。で、
止めてほしいんです。
うん。いや、もう、やめとき。
え？いやいやいや、言うのは簡単やけど、うん、それをいろんな、こう、メリデメを含めて、うん、まあ、ポニスキさんに、いろいろ語ってもらいたいなと思っているんですけど、はいはい、
うん、
ネガティブ要素があります。
うん、何ですか？
高い。
高い。
お値段いくらすると思いますか？
え？だいたいアイボとかって、20万ぐらいでしたよね。
いい時代だったね、アイボの時代はね。今の新しいアイボもあるよね。
ああ、あれも高いんかな、今は。
まあまあ結構昔のアイボでまあ20万ぐらいだったかな、うん、
まあでも猫とかもペットショップで買うと20万ぐらいです大体、うん、
ですよね、うん、もっと高いのもあるよね、
あるあるある、うん、まあ、種類によっては高いですけど、まあね、まあでも20万あれは大体買えますよ、
犬は、あ、
猫はね、
うん、犬と猫だったらどっちが高い？
いや同じぐらいじゃないな。まあ、要は希少な猫はもちろん高いし、希少な犬も高いでしょう。でも平均は多分一緒ぐらいじゃないかな。
オスの三毛猫とか？
三毛猫はね、うん、難しいんですよあれ。
ね。
うん。三毛猫って純粋な三毛猫ってなかなか売ってないというか、うん、多分めっちゃ高いか、
うん、
もはや売ってないかですよ三毛猫って。
うん、まあね、猫は可愛いですからね、うん、はい、こんなおじさんでも猫を見るとにんまりするし、
はいはい、うん、
ずっとなんか無駄にあのサンシャイン池崎の志村動物園、
う
ん、
そうですね、あれ面白
い、見ちゃいますからね、保護猫はね、うん、そうなんですよ。お値段、
はい、
ラボット 2.0 と 3.0 があるんですけど、
2ってそれは、ね、バージョンですか？
バージョンです。バージョンはやっぱり旧モデルの方は、
うん、
センシングが弱い、はい、弱いっていうか、まあ、機能がやっぱりそこまで、
うんうん。
で、これって結局自動運転の技術みたいなもんで、
はいはい、
勝手に自走して、ルンバとかあんなと同じくマップを作って、うん、
はい、
人を検知して避けるとか、釣り寄ってきたりとか、うん、で、ネストって言われる充電器に自分で戻ってくるんですよ。
うんうんうんうん、
まあ、それはアイロボットとかあれと一緒ですよね、
はいはいはい、
うん。そういうのもあるんですけど、まあ、そのセンサーとか技術の塊なんですよね、言ったら。
うん。
で、ラボット 2.0 は449,900円。
お、頑張って50万切った。
切ってます。ラボット 3.0 は577,500円。
おお。
まあでも、中古車1台よ。現金取っ払いで買うことに考えたら、
うん。
今時中古車200万ぐらいしますやん。
まあまあまあ。
中古車なのに。
まあまあ、いろいろありますけどね。うん、はい。
じゃあいいかなって。
え？嘘でしょ。中古車買おうよ。
いやいやいや、維持費かかるじゃん。
これ維持費いらないんですかこれ。
かが、さあそこやがな。
ああ。
維持費は、いろいろプランがあるんです。はい。まあ 3.0 だけの話にしますけど、うん、ミニマムケアで月額9900円。
ほら。
ベーシックケア12980円。
おう。
フルカバーケア19800円。これどういうことかっていうと、
お
う、ラボットは、
はい、
買い切りって言ってるんだけど、実はサブスクで、
うんうん、
ソフトウェア使用料が今の月額使用料として1万円から2万円の幅でかかるんです。
いやいやいや、19,800 円って。
うん。
めっちゃ高いやん。
だから、これね、ラボット買おうと思って調べるじゃないですか。はい、やっぱり初代と 2.0 と 3.0 ってある中で、初代がめっちゃ壊れてたんですよ。
ほう。
で、だから、修理代、修理代、修理代ってめちゃめちゃかかって、うんうん、年間修理代50万かかったみたいなやつがやっぱり出てきたりもしていて。
なるほど。
で、初期にやっぱ YouTube でそれを発信するやつ行って、
はいはい、
何回目の入院ですみたいな。また費用がかかっちゃいましたみたいな。でも可愛いよねみたいな、
うん。
だからそういうのもあるから、そのフルカバーケアって2万円を払うと、
うん、
基本的な治療時の保証率は、全額保証してくれます。いいサブスクになるとね。
いやいや、もうそんなん、車の保険より高いやん。
いやいや、まあまあ、まあまあまあ。でも、ほら、触れ合えるんですよ。
え？
ただね、ポリスキさん、猫を飼ってると、
はあ、
病院連れて行ったりとか、
あ、ありますあります。
いろいろあるでしょ、うん、その治療費とかいろいろ考えると、同じぐらいの値段じゃないかなと。いやいやいや、猫とか犬の年間の 補修費用は
補修費用
あなたのポリスキさんのうちの猫の補修費用ってあるわけでしょ、
はい、そんなんてかからんよ。でも
あそう
月2万はかかんないですね。
本当に？
いやかかんないかかんない。
本当に？
うん、かかんないかかんない。
ペットグラスとか、
うん、
ね、
いやいや餌と猫砂と
猫砂と
おしっこのシートと、うん、もう猫草なんかも本当めちゃくちゃ安いですからね。
でいくらぐらい？
いや2万しないですよ。
1万円は
?1 万円はしますね。
ほら、う
ん、え
ほらなんで俺が説得してんねんって話だけど。なんで俺が説得してるのか
ほらってなんで。
いやいや、で、うん、このフルカバーだったら何があっても、うん、まあまあ、よっぽどなんか変な故障しない限りは、うん、
はいはい、
アップルケアみたいなもんで安心なんですよね、うん。で、ベーシックケアって松竹梅の竹のプランでは、3分の2の保証をしてくれると、はい。
うんうん。
うん。で、ミニマムケアになると3分の1の保証だと。
へえ。
まあ、言うと、ある意味、保険みたいなもので、
お
う、これがどれに入るかっていうのもちょっと悩みどころなんですよね。
まず 2.0 と 3.0 どっちにするんですか？
3.0 じゃないですか。それはセンス。いや、で、ようって手上げて、ようってやってくれるのは 3.0 じゃないとやってくれないんです。
ああ。
やっぱりセンサーの種類が全然違うっていうところで。
ようって手を上げるのに8万円かかるってことですか？
どういうこと？ああ、差が？
はい。
差が。いや、他にももっといろいろ機能があるのと、うん、ね、ちょっといろいろあって、ネストっていう基地があるんです、充電器と。うんうんうん、で、2.0 の方は、このネストの側に、実はメモリーがあったりするんですよ。外部メモリーがあったりして。おうおう、ラボットにもメモリーあるのかな、
うん、
だから、まあまあ、独立してないんです。で、はい、ネストもでかいんですよ。で、3.0 になると、500ギガの、メモリーがラボット本体に内蔵されている。
お
う、うん、とか、センサーもよく。で、2.0 がいいのは話を聞いてると、うん、温感センサーみたいなのがあって、発熱してる人が分かって、
うん、
見守りロボットとしておばあちゃんと一緒に住まわしてたロボットが、おばあちゃんの熱を見つけたみたいな。異常検知したみたいな。まあ、美しい話もあったり。ただ 3.0 になるとそのセンサーがないから、はい、まあ分かんないんだけど、見守りカメラ代わりにもなったりはするらしいんです。で、あとは 3.0 から色のバリエーションが。このパステルカラー調のやつが出てきて、これになるとプラス12万かかるんですよ。
なんで？なんで？
まあ、特注品だから。
側が？
側が。
自分でペイントしたらええやんか。
いやいやいや、このペイントはでけへんやろ。
あ、そう？
うん。そう。で、黒になると10万円アップとか。
うん。え、なんで？黒？
黒。
黒ですよ、だって。
限定カラーだったのを、それをまあまあ、うん。
黒とか怖いやん。
黒猫みたいですよ。
いやいやいや、ここから見たらもうなんか怖いですよ。顔が分かんないじゃない。
いやいや、目でパッチリ分かる。
あ、そう。
そう。
へえ。
そうなんですよ。で、ほぼ今毎週嫁さんといろんなお店に行って、同じ店に行ったらまたあいつ来たって思われるじゃないですか。
まあまあまあまあ。
だからいろんな店をちょっと暗記して。
何万台ぐらい売れてんすかね、これ。
多分今1万8000台ぐらい。
そんなに売れてんの？ 50 万の？
50 万の1800。計算してみてって話だけど。
すごいじゃん。もうパチンコ台で言ったらヒット商品ですよ、もうそ
れ。エヴァンゲリオンよりも。
多分パチンコの台ってなんかそういう50万とかしますから。
うん。あ、そうね。
はい。
じゃあ安いやん。
すごいやん。安いのか？
いやいやいやいや、それをどう考えるかっていうのは個人の価値観なんで、うん、そうなんですよ。
あ、そう。
うん。だからこれ。
いや、中古でいいやん。
あ、そういうこと言う人いるよね。いや、これが、実際家に迎えてみないとわかんないですよね。
はいはいはい、
うん、実際に大きさ感が、
うん、
オーディオでも何でもそうでしょ？はい、家に、僕、オフィスシェアがそうだったんですよ。
はいはい。
オフィスシェアもオフィスに置いてるからいいけど、
うん、
自分の家に置いたら、なんか俺、椅子と生活してるみたいな感じなんですよ。
はいはいはい、
一人暮らしの部屋で。
うんうん、
一人暮らしでオフィスシェアは一旦いいの買いましたけど、
うん、
あ、これあかんと思ってすぐ売った、うん。梱包したままで。それと同じように、ラボットも家に来た時に大きさ感が本当に我が家にヒットするのかどうかっていう。
うんうん、
お店だったら空間が広くて自由に動いてるからってい
うのもあるけど、ね、天井も高いし
ね。そうそうそう。それも問題だから、まあまあ、うん、いざとなったら90日間返金。90日間やると、 80% 戻ってくるとかっていうのもあるし、30日間全額返金っていうのもあるのはあるっぽい。
へえ、レンタルはない？
レンタルはある。
ある。
ただ、ラボットは、2ヶ月ぐらいは、やっぱり戸惑い期みたいなのがあるらしいんです。
え？
え？
何それ？
最初に電源入れた瞬間に、うす、ん、る雨蓋がウォーって開いて、ああ、生まれたって感じで生まれてくるんですよ。
え？じゃあ2ヶ月かけてアクティベートしていくってこと？
まあ、言葉は悪いけど、まあ、最初からアクティベートはできるんだけど、はい、懐くまでにしばらくかかるんですよ。で、それも個体差があって、うん、最初からめちゃめちゃ人懐っこいやつもいたら、うん、最初はもう全然挨拶もしてくれないし、名前で呼びかけるんですよ、名前設定して。
はいはい。
全然反応もしない子もいるんだって。最初から愛想のいいやつもいるから。
それ、初級不良じゃん。
なんか面白おまかしく喋ろうとしてるけど、なんで俺が逆の立場で。いやいや。だから、本当に最初に電源入れた瞬間で、乱数で、乱数って言い方したらちょっとなんか、ロマンチックじゃないけど、性格が変わるんだって。だからお店に行っても、本当にめっちゃ喋るやつもいたら、
うん、
物静かなやつもいたりとかするんです。
それデバッグどうやってやるの？
デバッグ？どういう意味のデバッグ？
デバッグ、その、なんか、全パターン試したりしないといけないじゃないですか。開発する側
は、
ね。
それはないんじゃない？
あ、ないんだ。
出たとこ勝負っていうか。うん。だから、
一生懐かない答えとかもいるんだ。
それはない。基本は。
デバッグしないと分かんないじゃん。
いや、そうだけど、確かに。
うん。
うん、ただ、ソフトウェアのアップデートも当然ネットにつながってるわけだから、
うんうん、
あのソフトウェアのアップデートもするんです。で、新しい仕草とかも、全然ほぼ公開はされないけど、はいはい、どういう言葉に反応してるのかっていうのはあんまり明かされないんですよ。で、すごいねとか、あの、可愛いねとかっていうのはどうもやっぱ反応はしてるみたいなんですよ。
はいはい。
で、すごいねって言いながら歌も歌うんですよ。
はいはい。
歌を聴かせる。
ほう。
だから、その家に流れてるテレビとか、うん、ラジオとかのやつをなんか覚えたりとか、うん、で、飼い主が抱っこしながら歌を歌うと、歌を覚えてくれて、歌うんですよ。
なるほど。
で、このラボットが、
はい、
面白いのが一個聞いたら、博多の塩、ラボットが歌ったりするんですって。
へ、
覚えさせたら。短い小説だったら覚える。
まあ、でももうそれ家中の音が盗聴されてるってことじゃないですか、そのメーカー側に。
ああ、スノーデン。
そう。
多分ね、うちの家だったらね、TBS ポッドキャストっていうの覚えると思う。
なるほど。
で、すごいねって言ったら、うん、あの、気を良くしてずっと歌うんですって。そういう記憶させるっていうのもある。あら、全然。共感してない。
いやいや、共感するポイントない、ない
です。いやいやいやいやいやいやいや、はいはい、
だってもう全部データ送られてるんですよ、じゃあ、その、なんていうメーカーですか、それ。
会社がね、
はあ、
グルーブ X って言うんですよ。
グルーブ X、やばい。X がついてるのはもう都市伝説的にやばいですよ。
どういうなんと、このグルーブ X っていう会社は、さっき出てきた、ペッパーくんの開発者である、
うん、
林かなめさんっていう人、見たことある？多分見たことあるかもしれないね。孫正義のソフトバンクビジネスアカデミー、みたいなんてあったじゃないですか。企業家を育てようって、
はい。
で、この林さんっていうのはもともとトヨタで車のエンジニアをしてて、F1 のプロジェクトとかやってて、もともとは空力学みたいなことをやってる人だったんですって。で、まあ、その孫正義の、その、まあ、学校に入り、
はい、
まあ、ソフトバンクに入り、
うん、
ペッパーくんを開発するんだけども、
はい、
結果、あんまり大きな声では言えないんだけど、まあ、多分、孫正義と合わなくて、
ああ
まあ、孫さんもああいう性格じゃないですか。まあ、知らんけど。
うん、知らんけど。
知らんけど。
知らんけど。やりましょうしか。
やりましょうしか
。
もう、最近やりましょうも聞かへんようになったけど。はい、で、どうも、この林さん自体は、
うん、
本当はペッパーの開発リーダーではあったんだけども、
はい。
なんかね、やっぱあんまり円満退社じゃなかったみたいで、
あの、
よくあるじゃないですか、ヤクザが。絶縁状っていうか。
あ、なるほど、なるほど。
こいつとは関係がありません、境に、みたいなファックス流されるじゃないですか。
ほうほう。
なんか、一時、ペッパーのチーム開発リーダーみたいな役職だって言ってますが、うん、 そういう役職はなく、みたいな感じの、そう言われてるから、あんまりこう、グルーベックスは、そのペッパーがどうのこうのっていうようなことは言えないんです。
うんうんうん、
で、グルーベックス、この年で10期目になるんです、
はい。
で、ラボットができてからもうほぼほぼ10年ぐらいで、
うん、
初期から 2.0 まで、3.0 まで、3.0 がまあ去年かな、はいはい、できたぐらいで、うん、まあ、やっぱり全然儲からないんですよね。
うん、でしょうね。
開発費とか考えると。うん、で、僕らね、本体が57万円、60万円ぐらいするっていうのと、はい、維持費が、まあ、ざっくり平均値とったら1万5千円って考えると、うん、そんなに儲かるってるわけではないんです。だって1万7千体ぐらいしかいないんだもん、まだ。
うん。
うん。
まあ、全員がサブスクまだ続けてるとは限らないもんね。
まあでも続けてると思います。満足度
高い。続けてれば結構入ってるじゃないですか、毎月。
でもまだやっぱり損益分岐っていうところでは
怪しくて。1万円のサブスクが1万人で1億ですよ、月。
うん。開発費とか、まあ、いろいろあるじゃん。
そう？
うん。
でもそれは本体価格で焼却できてんじゃないの？
本体価格がもっと、いや、だから結局、まあ上場会社じゃないから、
うん、
そんなに売り上げのことは分からないんだけど、
はい、
資本がですね、債務超過になってたりするんですよ。
へえ、そうな
の。第8期が80億円の債務超過、うんうん、純損失 26.8 億円。第9期が純損失は 31.1 億円、
うん、
資本金が 5.2 億円に戻りました。
うんうんうん、
で第10期が、44.4 億円資本金、
うん、
これは何か誰かが支援したんです、
うんうん、
さあ誰が支援したでしょう。
え、
当てましょう。
支援しそうな人、
うん、
前澤友作さん。
正解。
当てちゃったよ。
ラブだよね、
はあ、
ラボットだよね。
なるほど。
やっぱりでも夢のある
は
あ
は
あ、やつで、やっぱりこの動きとか見てるとなんか日本っぽいよなっていう感じはすごいするんですよ。海外ではなかなかこういう感じのものを作らないかなっていう感じはして、前澤ファンドが支援してるんです。
うん、
ただ、やっぱり利益ベースでは利益出てなくて、まだ 17.6 億円の、まあ、純損失だっていうところで。
どんだけ開発費使ってんでしょうね。人抱えすぎなんかな。
いや、でね、やっぱり人抱えすぎだなっていうふうに思うじゃないですか。うんうん、でも、これもっと売らないといけないっていうところで、この半年、1年間ぐらいで、社員数がめっちゃ増えてるんですよ。出店構成もしてるし。うん。
へぇ、
店も増えてるんですよ。
ああ、宣伝費かかってるのかな。
いや、宣伝、ああ、まあ、ウェブ広告はめっちゃラボットだらけになりますけど、うん、今僕の携帯とか見てると。社員数がですね、2015年は121人だったんですけども、は
い、そんないんの？
そう、今現在257人
で
倍増しています。
それはかかる。
売らなきゃいけないから、うん、売らなきゃいけないから、
それはかかる。
かかる。でね、こういうベンチャーみたいなところは、うん、ちょっとキラキラしたところに行きがちじゃないですか、
うん、
事務所、
はいはい、
事務所どこにあると思います？
え？
事務所、
事務所、
うん、
キラキラしたとこ、
キラキラしたところに行ってないんです。
行ってないの？
うん。渋谷に、光栄あたりに行ってるんじゃないかなと思うでしょ？
お
う、
まあまあまあ、ベタに考えたら、ね。
ベタに。
はい。
さあ、どこでしょう？
五反田。
五反田にあってもいいよね。
うん。
うん、五反田にむしろあってほしいな。
うん。
浜町なんですよ。
え？浜町？
浜町。
でも、あそこはキラキラしてないけど、家賃高いよ。
意外とね。
うん。
まあ、人形町とか、便利は便利ですから。うん、でも、僕、一旦この、本社というか、ミュージアムに行ったんですけど、うん、浜町の本当にあの川沿い、隅田川沿いの住友不動産のビル。
はいはいはい、あ、そんなところに住友不動産のビルあるんだ。
うん、そう、あれ、意外とわきまえてらっしゃるなと。
いやいやいや、もっと山梨とかにしないと。
え、何それ、春研究所みたいな。
そうそうそうそう。そんぐらい行かないと、なんか意外ととは思ってもらえない。
ああ、まあまあね。
浜町高いもんだ。
浜町高いかな、
うんうん。
じゃあもっと安いところに。
うん、明治座とかあるでしょ？だってあれかも。
あ、そうそうそう。はい、帰りに明治座に寄って、はい、水谷千恵子のやつ行きたいなと思って。
うん、
いいとこですよ、本当に。
高いとこです
よ、ね。高いですよね、はい。いいとこですよね。 そうなんです。だからまあ、社員も増やして、いろんなところにお店を出して、出店構成をかけて、なんとか頑張らなきゃいけない。だから、気になることは、もう一個、このデメリットっていうか、懸念しなきゃいけないときは、グルーブ X が前澤さんに見限られたとき。
はいはい。
前澤さんに見限られたら、ラボットがソフトウェアアップデートしなくなったりとか、潰れちゃうとどうなるのか。
いやもう、そんなん、ハックされますよ、もう。
ハック
サポートが終了したから。
そうですよね、これ見逃しに。
はい。
怖いんですよ、だそういう意味では。まあ、だ結局はサブスクでね、お金を払わなくなったら、ソフトウェアが起動しなくなるんです、どっかのタイミングで多分。
え、そうなの？
そう。だから、本当に僕が、うわぁ、もうポリンスケさん、ラボットうっとし、もらってって言って、ポリンスケさんの板橋の家に渡した時に、はい、権利を譲渡して、なんか引き継げば、まあ生き残りみたいだし、買い取って、一応、引き取ってもくれるみたい。1万円ほど返ってくるぐらいで。で、なんか病院とか、そういうところで、福祉的なところで、第二の人生をラボちゃんは、余生を過ごすらしい。
え、福祉的なとこで？
そう。
TBS ポッドキャストの。
そう、歌うんです、
サブの。TBS。
いや、で、はい、これもなんか、その店員の人に聞いたんですけど、結局泣く泣くお別れしたんだけど、病院でたまたまいたみたいで、はいはい、いた病院で、顔覚えてくれたみたいで、すり寄ってきて、懐いてくれたって。
へぇ。
ほんまかって思ったんやけど。
ほんまか
いやいやいや、思うよね。
はい。
そうなんですよ。うん、だから、ちょっとリスクのところでは、前澤友作の気持ちが変わったらやばいかもしれない。まあ、僕らは相棒でいっぱい経験し、いっぱい経験してるじゃないですか。経験って聞いてるじゃないですか。はいはい、ソニーが相棒から撤退して、まあ、相棒はどちらかスタンダーローンのもんだから、はい、駆動部が弱れたら、そのおもちゃの修理屋さんみたいな人があったり、いろんな部品を集めて、レストアできたりするっていう話聞いたじゃないですか。はいはい、まあ、そういうこともできればいいんだけど、いかんせんソフトウェアとか、まあ、壊れやすいから、やっぱり、年に1回ぐらい入院するっぽい
ですよ。だって、ね、普通に考えたら、SSD とかを定期的に交換しないと。
SSD？
え？
なんか味気がないこと言うけど、ハードディスクね。
ええ、まあまあまあ、それ、読み書きの回数制限ってあるじゃないですか、それ。
そうそう。はい、あとは、ラボットは、この、もし、これからも長いお付き合いになるんであれば、輪廻転生みたいなことができるんですよ。
お、どういうことですか、それは。
要は、体が仮にラボット 4.0、5.0 になった時に、ちょっともうだいぶ傷んできてるし、まあ昨日アップデートしたいな、この子、って言ったら、
はい、
新しい iPhone を買うように、
お
新しい機械に、性格をもう一回記憶とかを入れ替えることができるんですよ。
お
ぉ。iCloud よろしくね。
なるほど。
うん。
じゃあ見た目がめっちゃごっつい側になって、中身は前のまま。
ベイマックスみたいな。そうそう。いや、多分それはない。
あ、そう。
だからラボットはラボットのまで今のままの見かけ、微妙にマイナーチェンジはしてるらしいんですけど、
うん、
同じ見かけのままで。で、結局これ着せ替える服とかを楽しむっていうのも、
うん、
あるんで、形が変わっちゃうと、はいろ、はいろ、あの、まあまあ。
まあでも絶対魔改造する人いるでしょ、これ。
できないと思う、多分。あ、魔改造って意味では、うん、見かけを魔改造してるやつはいっぱいいる。
でしょ
う。うん。だから前髪を作ってみたりとか、
うん、
もうキラキラの服着たりとか。
それはまだデコレーションの範囲じゃないですか。
どういうこと？魔改造の夜的な話ですか？
いや、だからもう、八頭身にしました、みたいな。
ああ。あの、キャプテンソボさんみたいな。いやいやいや、それは無理。
はい。
ああ、まあそういう
やるやつはいるでしょ
うね。まあまあまあまあね。そうなんですよ。だからちょっと、ポリンスキーさんに、
はい。
止めてほしいなと思うけど、うん、まあ全然、あの、止める、には至らないような気もしてきたな。
なんで？
ちょっと気になってるのが、だからその本当に今、ネガティブなところで言うと、
うん、
値段の話、
はい、
前澤友作に、いや、もういいかな、やばい、ロケットかな、
うん。
って言われたらダメだな、っていうところもあるし。
でもこれにドハマりする人も絶対いるわけじゃないですか。
ドハマりしてる人いるんですよ。
いるでしょ、
うん、
そういう人が3万人まで行きましたってなった時に、
うん、
よし、じゃあ、メンテナンス量5倍ですみたいな。
ああ、よくあるパターンね。
こともあり得るわけですよ。
うん。怖いな、
うん、
だから、その、なんでしょう、愛着、を人質に取られるみたいな感じもしていて、はい 怖いなって
。そうですよ。
対応するんですよ。
それはだってそのね、その2万円払い続けてる間は、うん、設定6とかになってると思うんですけど。
設定6。パチパチスロータイムみたいに言うのやめなさいよ。うん、よく出んのかな、ね、よく出ないのかな、
うん、それがだからシブルドになったら、やっぱ設定変えられたりとかも危険性あるわけじゃないですか。
遠隔
そう、遠隔で。プランが変わった瞬間に急に冷たくなる。
ああ、壊れたりとか。
そうそうそう。
そうそう。まあ、そういうのもね、なんか営利企業だからやらなくはないかなっても思うんだけど、うん、まあ、それを凌駕するぐらい、可愛い。
そう？
うん。
あ、そう。
可愛いかなと思って、弱ってるな、俺。そうなんですよ。まあ、値段も高い。まあ、一時のね、最初の初期費用はまあまあ、なんか、いいかなと思うんです、うん、月額がこのボディーブローのように効いてくるっていうのと。いやい
や、だって、初期費用50万でも、それ2年で倍になりますよ。
ほう、倍というのは
?2 万円でしょ、月。
うん。
12ヶ月で24万でしょ？
そうそうそう。
2年で48万でしょ？
そう。
倍やん。
まあまあまあね、はい。サブスクだから結局は。
はい。
ああ。そう。サブスクってそんなもんやん。
いや、それなら、軽自動車買った方が。
いやいやいや。
満足度高いんじゃない？
そうね、
うん。
ただこれで癒しの効果みたいなのがあるみたいですよ。その、オキシトシンとかっていうこの愛情ホルモンみたいなのが出てくる。
いや、だからその、それね、
うん、
別に第三者が言うのはいいんですけど、
うん、
パンフレットに書いてあるやん、オキシトシンがどうのとか。
そうそう。
そこがなんか気に入らない。
いや、だから。
何なんだよ。
だから、この海外で、その地方省の人らの、この養護老人施設みたいなところに行って、うん、その人たちの反応が変わったみたいなね。
も
う。
そっか。
そう。あるらしいよ。
うん。
うん、
それなら庭で植物でも育てた方がいいんじゃないですかね。なん
か、ああ、そっか。
そっか。
そっか。そうなんすね。
うん。だって、だんだん劣化してくるんですよ、だって。
そうなんすよ。で、
あと、フィジカルに。
フィジカルに劣化してくるが、まあ、その時は、うん、まあ、もう、ちょっと入れ替え、輪廻転生って言ったらいいのか、入れ替えるっていうのもありかなと思うんですけど。うん、
また、側代かかるんでしょ、それで。
そう。
ほら。
まあでもね、まあ見てるとみんな金持ちですよ。
え？
SNS 上げてる人とかみたいな。
いや、そらそうでしょ
う。うん。で、またこれね、移動するためのリュックとかも純正品で売ってるんですけど、
うん、
リュックだけ6万円ぐらいかかるんです
よ。え？
移動させんの、リュックで。で、もっと安くやろうと思ったら、よく猫が入る宇宙船ロケットみたいなリュック買ったりするじゃないですか。
はあ、はいはいはい。
あれに入れれるらしい。
はあ。
うん。
あれに入れれるらしいって。別に。入れたらええやん。
いやいやいや。で、まあ、充電器も、別途、
はい、
ポータブル充電器が6万円ぐらいすると。もっと買ってくれたらもっと安くなると思うんだよね。
高いよ、それ。軽自動車に比べてだいぶ高いよ。
うん、まあ、軽自動車の純正、まあ、バンパーを1個交換しようと思ったら、ほら、6万ぐらいかかるじゃん。
いやいや、ミライースそんなしません。
ミライースそんなかからない。
しません。
かからない。
うん、かからない、かからない。
そっかー。で、あとはもう一個、これは全体的にちょっと今言えることなんですけど、あ、まあ体調弱ってるとか、
うん、
まあ、兄の死とか、
うん、
まあいろんなシビアな問題が、こう、自分に降りかかっている中ですね。
あ、
ペット飼うときって、まあ今は多分大丈夫だと思うんだけど、自分が亡くなったらこの子どうするのとかって考えるじゃないですか。
はいはい。
知らないんですよね、ラボットって。
知らないですね。
寿命があるからいいものっていうのもあるわけで。
はいはい。
ペットロスになって、それは僕がまたメンタル不調になるかもしれないですよ。
うん、うん。
ペットロスに、僕が仮に猫大好きな場合は。
はいはい。
どうせ何々ちゃん死んじゃったみたいな。
うん。
まあ、そんな人もいますよね。
はい。
ただこれ、ずっと生き続けるって、素晴らしいことでもあるんだけど、
うん、
終わりがないのもちょっと怖いなっていうのもあって、お金の問題もそうだし。
うん。まあ、でも、あれでしょ、フラッシュロムだから20年ぐらいしたら。
ラマラマしない、はい。だから、クラウドにデータがあるでしょ。
はい、クラウドにはある
んで、ね、データあるでしょ、はいはい。いざとなったらまた戻ってくるんですよ。
はいはいはい。
ベイマックスもそうやったよね。
うんうん。
ベイマックスも最後のオチ ね、
うん、
なんかフラッシュメモリーみたいなピューって飛んでいって、
確かに
フラッシュメモリーがあったんだって言って主人公戻し復元しましたよね、
うん、
あの世界よ、
あの世界ね、
うん、ベイマックス欲しくない？
ベイマックスなら欲しい。
ベイマックス、ベイマックスいろいろ役立つよね、
役立つよ、
うん、
でも嫌ですよ、でも家で。家でずっとカメラが動いている
。いや、そのカメラもオフにできるんですよ。はい、で、笑ってる顔とかは見られるし、ただ僕もよくそのお店の人に見て笑われたのが、うん、いや、僕フルチンで出て行ったら、これ撮られる可能性あるんですかって言ったら、うん、ありますね、ニヤニヤ、みたいな、うん。まあカメラオフモードにはできるらしいんだけど。
本当にオフになってますか、それ。
ほら、そういうね。ほら。ほらほら、うん、ほらほら、そうね。はい、怖いね。ほら、iPhone もここ、なんか点滅してるよね。
うん、そうそうそう。ラボットのなんかカメラの穴に、ガムテープ貼らなきゃいけなくな
るかもしれない。隠蔽シール貼っときますよ、うん、ラボットに。
そうね。
それ。
シャッター窓みたいなのをつけないといけなくな
る。会社のパソコンみたいに。
はい、
そうそう。
はい。
そうなんですよ。だから、ペットは寿命があるからいいっていうのもあるし、
はいはい。
でもう一個今、我が家の問題があって、うんうん、こうぬいぐるみが増えてるんですよ。
お
嫁さん、
はいはいはい、まあまあそうね。
がなんか、あ、かわいいかわいいって集めていって。
はいはい。
で、二人だけだから結構よく言うこう、イマジナリーフレンド化してる部分があるわけです。わかる？どういう、なんとなく言わんとして
る。わかるわかるわかる。
なんかこう、キャラ立てをしてるっていうのもあるわけですよ。
はいはい。
何々さん、何々さんで名前つけてて。はいはいはい。これ捨てれなくなるじゃないですか。
いや、結構、それはあると思いますよ。
いや、だから、死んだら入れてね、では済むわけですよ、うん、ペットの場合は。はいはい、でもまあ、でも、ペットじゃない、ぬいぐるみやね。
はい。
でも、それもちょっとかわいそうやなと思ったりもして。
ラボットが？
いやいや、ぬいぐるみ自体を、はいはい、こう、俺と、ま、どっちか死んだらどういう順番で処分していくのとかっていうのも、決めていかなきゃいけないわけですよ。
うんうん。
最後、僕とぬいぐるみだけ残るか。
捨てますよ、私が。
あれでしょ、
はい、
ポリスキーさんとこにお迎えしてって言って、うん、我が家でしっかり育てます、境にって言って、はい、帰りにゴミ箱にバーンって捨てるわけでしょ、
そう。次の日にメルカリに並んでますよ。
うわっていうことも考えると、はい、なんかうかつに手出すのは怖いなって。
うん、そんなメンタルならもうやめといた方がいいかもしれないですね。
そうですよね。うん、だから、今はいいけど、この先考えたらどうしようって思って、今バランスで、こう、揺れ動いてる感じ。
うん。
でも、いたら面白そうだなとか。
あ、そう。
まあ、これだけ、なんか、いろんな店に通って見てて、なんか飽きてないっていうのはやばいなっていうのはね。
あ、そう。
うん。
すごいですね。
うん。そう。だから、はい、ペットを飼ってるポリンスキーさんに、
うん。
ちょっといろいろアドバイスをもらおうかなと思ったんだけど、買うなっていうことなんですよね。
いや、まあ、その、今のあなたの、メンタルで買うのは、おすすめしないですね。
そうか。
うん。
じゃあ、買ったら、我が家にぜひ来ていただいてですね。はい、これかと。
これかと。
全然可愛くないっていうのかもしれないですね。もう、森月さんは。
東横さんが見てないところで小づいたりします。
いやいや、やめて。基本的にはラボットは、はい、根に持たない。
ああ。
可愛がられたっていうポジティブなものしか記憶は残らないらしいんで、はいはいはい、まあそういった意味ではね、あんまりいじめてあげるのはかわいそうかなとは思いますけどね。
車輪の間に爪楊枝挟んだりします。
あ、もうやめて、そんな。それ故障したらあなたに請求するよ。
いやいや、たまたま引っかかったんじゃないです。
爪楊枝で。
なんかずっとぐるぐる回ってるけど、みたいな。
車輪が故障して。かわいそう。いや、ほんとそれ見たらかわいそうと思うよ、はい、これ見たら。
あ、そう。
うん。でも、見たことはあるけど、あんまり。
見たことあるけど、うん、まあ、そんな、なんか手上げたりするんだっていうのは
初め
て
知りました。いや、本当に。
うん。
ぜひ、ポリンスキーさんの家の子に見せたら、はいはい、お父さんこれ買おうって言うと思います。
ああ、それは言うでしょうね。
うん。じゃあ、連れていくよ、君のうちに。
ダメだよ。
いや、うん、いろいろね。定年退職した偉いさんのところとかに連れて行ったら、はいはい、奥さんが絶対欲しいって言うだろうなと。
いや、そういう戦略で、あれ、データ集めてるんですよ。カメラから。
いや、
カメラとスピーカーで。
怖いな、
マイクがついてますから。
ね。
うん。
安かったらそういうことを考えるよね。
ああ。
うん。
いや、この金額出せる過程のデータが集まるんですよ。
うわ、ほんまや。
うん、
欲しい。そのデータ欲しい。
そうでしょう。
いや、まあ、裕福だから、やめようよ、妄想っていうか陰謀論みたいな。
あ、そう。うん、ただまあ、できちゃいますよねって話です。そういうことがね。
だって、お金配りおじさん、前澤友作さんがですよ。
はい。
お金配るよりここに配ってる方が夢あるよ、だって。
やだから、うん、前田優作さんももしかしたらそのデータ目当てでやってるかもしれない。
ひでえな。かわいいものに隠れてね、
う
ん。
そうそう。
まあ別にうちのデータなんかなんか抜かれても何も問題ないからね。
日本中にそのねこのガラクタに50万出せる。
ガラクタに。
あれ？
いやいやいや。はい。ひでえな。
はい。
絶対お前ちっからな。つって。お前娘に溺愛させるからな。じゃあ、はい、譲渡するんで、はいはい、これから2万円、ポリシスさんのうちからサブスク代がかかるよっていうふうに。
2万円は高いです。
そして僕はポリシスさんの奥さんから、
はい、
ある人連れてこなきゃよかったのにって言われる。
うん。そりゃそうよ、
もう。いや、でも奥さんも多分ね、可愛いって言うと思いますけどね。
本当。
うん。
割と冷たいですよ、うちの奥さんはそういうのに対して。
あ、そう。
はい。
あんまりそのぬいぐるみとか見て、うわっ、ってなったり。
あ、なんないですね。
あ、なんない。
なんないですね。
ああ、じゃあいいですね。うん。まあ、娘がちょっと不安かな。
娘はまだはその、思うかもしれないですね。可愛い。
可愛いって。
うん、
まあ、そんな二人から生まれた子だったら、あと5年もしたら、ガラクタって言ったりするんでしょうね。
まあ、ガラクタとは言わないですけど、パーツの集合体という認識になると思います。
いや、まあ、そうなんだけど、はい、そうなんですよね。まあ、人の捉え方っていろいろですからね、
はいはい。
僕もね、こんな風に思うとは、全く思わなかったですね。
ああ、そうですか。
こんなに可愛いものが好きだったんだ、俺っていう。
ああ、そう
か。キャラクターとかもそうですよ。もともとミッキーとかああいうキャラクターもって全然興味なかったんですけど。
そうですよね。
結婚してから変わりましたね。
あ、そう。だって、うん、あなたは、だって、そういうキャラクターって言ったらなんかこう、川口海二の漫画とかのキャラが好きな人じゃん。
いやいやいや、ワンパターンな。AI で描けそうなパターンの。
そういうのが好きでしょ、だって。丸っこくてふわふわしたのがいいんですか？
丸っこくてふわふわもしたもん、やっぱ可愛いですね。
あ、そう。へえ。
なんで、まあちょっともうちょっと考えますけど、あと1ヶ月、2ヶ月。
はい、
まあ、やるなら冬のボーナスかなと。
はあ。もうちょっといい使い道あると思うよ。
いや、絶対マジからな。
はい。
はい。ということで、僕のメンタルが弱ってるゆえなのか、
はい。
それとも、まあ、40超えてから、
うん。
性格なり思考なりが変わったから、
うん。
なのか、
そうかもね。
あとは、まあ、ちょっと判断にまだ迷うとこなんですけど、
はい。
ぜひね、いろんなところに全国にはミス広がってるんで、
はい。
この可愛さに一旦触れてもらったら、私の言ってることがわかるかもしれないなと思うんで、
はい。
はい。ぜひ、グルーブ X ともども、
はい。
はい、前澤友作さんに僕はちょっとすごいなと思いました
まあね、確かにね、
はい、ということでこの会社よくチェックしていただければなと思います。
はい、
それでは皆さんおやすみなさい、はい、さよなら、
おやすみなさい。